QIC パラティルでございます。今週のテーマはフィジビリティスタディがない国であります、うん、フィジビリティスタディというのは何かというと、何かしら新しいことをやろうとするときにそれが本当にやれるかどうかっていうものをきちんと事前に調査をして、まあ、検討を加えるというものであります、うん、実現可能調査とか実行可能調査とか、うん、そういう言い方をしたりします。よく言う、まあ、略語で言うと F/S なんて書いたりします。
へ、はい、
これはマーケティング用語でもありまして、うん、で、私はコンセプターという仕事を始めましたのが1988年でありますけれど、うん、その頃からもう使っている言葉で、で例えば何かしら新しい企画というのを立ち上げるときにそれが本当にできるかどうかっていうのを、まあ、ある程度、まあ、実証するっていうか調べるんですよ、うん、その上じゃないとそのこんなアイデアがありますよってクライアントに提案できないですよ、
うん、
なぜかというとそれただの思いつきになっちゃう。
そうですね、
はい、もちろんね思いつきがいい場合もあるんですよ、
うんうん、
その思いつきでとりあえず進めましょう、そうすると新しいのが見えてきますっていうやり方も中にはあるんです、うん、それはもうもちろん失敗した時にそれを受け止められるだけの体力とか、うんうんうん、そういったものがあるクライアントと組む時だけの限定のものなんですけど、
う
ん、
そうですね、
通常はやっぱりちゃんとやれるかとか調べる、
うん、
で特にですね国とか行政とかそういったものはやっぱ動かすお金とか人々に与える影響というのは大きいので、必ずやらなきゃいかんのです、これ、このフィジビリティスタディを。でちなみにこのフィジビリティスタディっていうのはいつ頃から始まったかというと1933年と言われています。その当時アメリカの大統領フランクリン・ルーズベルトという人がいまして、でこの人がその世界恐慌のその対策として行った政策、有名な政策がありますね、ニューディール政策というのがあります、このニューディール政策の中でテネシー川流域開発公社というのがあったそうで、でこれを作るときに本当に大丈夫かできるかっていうのをそのあらかじめ調べてよしやろうっつって進めていったっていうのがこれ最初と言われておりますね。でまあともかくその日本にこれを当てはめてみると、うん、びっくりするぐらいこれがないんですよ。
ないですね。
ないか やりましたっていう体はあるんですよ。
あ、体はあるんですね。
あります。もう実現しその数字を出すのはもうやります。どの行政でも、例えばなんとかホールを作ります、
はい、
ね、なんとか市民ホールを作ります、うん、お客様が例えば2000人入りますとか3000人入りますとかっていうね、はい、でステージがどれぐらいの大きさ で、
うん、
でどういうことがそこで可能です。例えばコンサートができます、うん、お芝居ができますとかいろいろなんかそういう多目的なものをね、
うんうん、
でそれを作るのに、何百億円だか分かんない、何十億円だか分かんないかかります、うん、ね、でこれを作るとどういう影響が出てくる、うんうん、経済的なプラスがあるかと、
はいはい、
ね、例えばそこのホールを年間の稼働率が予測される稼働率は何パーセントです、
うん、
そこに動員されるお客さんの数は何人 で、
うん、
でそしてどれだけの効果があってで売り上げはどうでっていうそういう試算が出てくるんですよ、
うん、
これがほとんど嘘です、ほとんど嘘かおとぎ話です、
うん、
もうこれ日本中どこ行ってもそうですよ。
もうだろうっていう数字でこれぐらいやれるだろうみたいな、
っていうかもう実現させるためにもう玉虫色と言いますけど素晴らしいバラ色の数字が出てくるんですよ。それででも実際やってみるとそんなに利用活動、稼働率が上がらない、
はいはい、
そうするとなんか、ね、誰かのせいにするんですよ、何かのせいに、景気のせいだとかね、今なんかもうこの COVID-19 のせいにするのはもう何でもかんでも COVID-19 のせいにすればいいので、これ行政とかそれにとってはもう言ってみればもう本当にバラ色の時代が今来てるわけですよ、ね、だからもうやり放題ですよある意味。なんとか今そのなんかダメダメだけどやり放題なのがなんとか見えてくるでしょ。でね、そのねこのフィジビリティスタディがない国はやっぱダメなんですよ、そら。じゃあアメリカはどうかって言ったら、これが厳しいですね。
へ
ー、厳しいし、やっぱ なかなかの数字、もちろん失敗も多々ありますよさ、うん、はい、失敗も多々ありますけど、うん、日本の失敗から比べれば可愛いもんね、うん、あの可愛くもないから、で動かすから金でかいからあのダメージ大きいですけど、うん、でもまあ日本よりマシです。で例えば日本じゃアメリカは例えば日本国に対してどうだっていうのも含めて、
うん、
これあのアメリカ合衆国が1700年ぐらいから、
うん、
っていうかもう言ってみればあの日本でいうと何あの元禄時代とか、
うん、
それぐらいの頃ですか、にもうすでに対日戦略を立て始めとるんですよ、
うん、
あいつらは日本国の存在をちゃんと知っていて、日本国にはどれだけの人口があってどういう政治制度でどういうふうになっていて、でどこの港が使えそうだとか、でどういう資源がありそうだとか、いろんな情報をもう手に入れてて、でそれをこうあの一気にあの日本を自分のものにするっていうか味方にするとか、いろんなことをね、あの考えた時にどうしてよいかっていうそのマスタープランを考え始めてるわけですよ。でそれをあの微調整しながら、うん、最新情報を次々に加えながら微調整していって、
うん、
さあやれるぞって言った時に来たやつがペリーですよ。
あ、
あいつ偶然来たわけじゃないですからね、
うん、まあまあそうだね、
でそれからはもう畳みかけるようにアメリカはもう次がペリーだ、うん、ハリスだっていろいろやってきて、はい、あっという間に日米通商友好条約だなんだって不平等条約をどんどん作って、あっという間にもうなんかあのもう日本あの侍たちが右往左往しながらどうして分かりません、うん、みたいな感じになっちゃうように追い込んでいけちゃうじゃないですか。それ、うん、あれはもう作戦通りなわけです、うん、
すごいな、
でその上時々、まあ、あのアメリカの作戦もその計算もうまくいかない時がある、
うん、
それ何かというと日本人の独特の変な精神性であったりなんかあいつらバカじゃないからきっと、うん、利口だからこういうふうにやればいじめたらあのここのところでキャインって言うよなとか、
うん、
そういう計算をするんだけど、うん、日本人あのキャインって言わずにぶち切れたりしてあのもう捨て身でなんかあの死ぬ気であの戦いに行ったりしちゃうもんだから気持ち悪い国民だなっていうふうになっていくって、そういうのも全部彼らにとっては情報として入っていくわけですよ、
うん、
で今度あのね、第二次大戦で日本がコテンパンにやられた後の日本をじゃあどうコントロールするかって言ったら見事でしょ、
うん、
見事ですよ。その日本を声太らせておいて、
うん、
でその後は長い期間何十年もチューッとその溜め込んだやつを吸い上げていくっていう、うん、もうフォアグラ戦法ですよ、う
ん、
だから日本はフォアグラだと、これ言ってる人いないですね、これ今思いついた、日本フォアグラなんですよ。そうなんですよ、だから戦後日本というアヒルに、
うん、
食べ物をいっぱいあげて、ね、子供たちに給食脱脂粉乳とコッペパンあげて、ね、上からちょっとでもすくって、それでそのうち日本人が勝手にあいつらがあのエコノミックアニマルと言われるぐらい頑張ってがむしゃらで働くバカだから、あのほっといても働くよと、で働いてどんどん行ったら今度はあいつらもさすがに戦争なんかしないだろうから経済戦争仕掛けてくるだろ
う、
でアメリカのいろんなもん買い漁ったりするよと、でそうなった時に最後にあの日本の政治家をちょっとずつこうメンバーチェンジさせていって、だからルービックキューブみたいなもんですよ、こう変えていって嫌なやつをどんどん排除していって、自分の言うこと聞くやつをどんどん並べていって、でそこで今のこの、 あの30年間のデフレがスタートして、この30年間のデフレっていうのは30年間にわたってアメリカが日本の富を吸い続けるという、これをこうやったわけでしょ。これもうフィジビリティスタディの賜物ですよ、これ。ええ、だからもう素晴らしい国なんですアメリカは。ええ、もうあの大嫌いですけど、大嫌いですけど、私日本国民でいるよりはもうアメリカの国民になった方がいいなと思うぐらいなことを思いますよ。これから僕のことを、まあ、ジョージとかスティーブとかなんかそういうなんかあの名前をつけていただきたいっていう、スティーブエノキだっていう日系二世でいそうな名前ですよね。なんかね。だからそういう、だからまあそういうことなんですよ。だからその身近なところで言うと、その最近もありましたよね。そのどっかの市長だかがね、オンライン授業をやりますって言い始めて、
うん、
ね、大阪でしたっけ？
そうですね。
ね、オンライン授業やります。
はい、
できませんになっちゃったじゃないですか。
うん、
なぜかって言ったら。ネットのインフラが足りてないとか、
うん、
そのタブレットが足らないだろうなんだろうって、うん、フィジビリティスタディしてないんですよ ね、
ね
してないでしょ。したらできないってことは最初から分かるじゃないですか、ね、 1日調べりゃ分かりますよ、
ね、
それで、どっかのどっかの総理大臣がワクチンを100万回打つような体制を整えて参りたいと思っていますみたいなことを言いましたけれどね、できてないじゃないですか。あれ100万回ってのは何、フィジビリティスタディをやって出てきた数字なの、
ね、
違うでしょう。
おかしいですよね。
でしょ、
普通に考え
て。で全部そうじゃん、
うん、
でこの COVID-19 の右往左往に関して言うと、その患者がどうだとか、その感染者がどうだとか、死者がどうだとかって、そのそもそもの数字も怪しいけれど、そのなんか利用しやすい数字にのっとって、その予測も何も立てずに、なんかこう右往左往してるって、これもうちょっときちんとした予測を立てれば自粛なんかしなくてもいいっていうのははっきりしてるのにやっちゃったりとかしてるっていうのは、本当にそういう事前の調査を何もしてないという、さあダメですよ。だからこれバカなんじゃない。だってさ、普通にね、例えばあの皆さんは、まあ私でもいいですけど、なんか会社を立ち上げようとか、お店を作ろうとかっていう時に、バカはですよ、俺の作る餃子はすごいんだよ、うまいんだよ、だからこれでね俺は勝負するよとかって言って、でとりあえず家賃の安そうな、なんか、ね、なんか居抜きの店舗かなんかを借りて、よしやるぞっつってやって、それで客が来ないって言って真っ青みたいなのっているじゃないですか、ね、で普通やる人はやっぱ、まあ、少なくとも俺でさえですよ、あのもし俺が餃子をやるんだったら、この場所いいなっていう物件があったら、そこに何日も俺その前でずっとあの人の流れを見てますよ、平日の何時ぐらいはどういう顔ぶれが歩いてとか、ね、近所の店にはどういうやつが入っていってとか、そういう人の流れを見て、でその上で例えばもし店を開いた時にどの場所で、どの時間帯にビラを配れば、そいつらの誘引効果があるかとか、そういうの全部調べますよ、でその上でやりますけど、そうせずにやってるようなもんでしょ、その国が、あるいは行政が、だからこれ日本は本当にこのフィジビリティスタディがない国だという、できちんとこのねフィジビリティスタディをやってるやつらがいますよ、いますよ、
日本に
います。
お
見事なぐらいやってるやつがいます。ズバリ言いますよ、トヨタとパソナですよ。それやってますよ、どういう車をどういうふうに出して、どういうふうに売ればどういうふうに売れる、分かってますよね、パソナは、まあ、国と結託していますが、どういうふうに持っていけば、ね、どういうふうな、その人材が欲しいとかって話が発生して、そこでいくらのデザインが出てくるとかっていうのは、もう見事に計算してますよね、だからそういった意味でのソロバン勘定も含めてのこのフィジビリティスタディというのが、まあやってるやつらがいるよと。
トヨタね、儲かってますしね。
そうですよ、決算
賞与は良かった、
やっぱ儲かってるやつらにはやっぱ儲かるだけのそういうその計算がちゃんと、その見事な調査とかがあって、これ必要なんですよ。でその私の冒頭で自分の仕事がコンセプターっていう話をしましたけれど、これは何かというと、もともとシンクタンクっていう言葉は聞いたことあると思いますけど、シンクタンクですから、考える壺みたいな、壺ってか亀というか、タンクなんですけど、情報をガッと集めて、その中からそのデータを精査して、こういうものを予測していくっていうようなものを提案するのがシンクタンクで、で、日本って実はものすごいシンクタンクを持ってた国なんですよ、戦争中まで。それ何かというと、南満州鉄道という会社なんですけど、中国満州を経営するためにはっていうことで、そのデータを大規模に集めてそれを精査する、でしかも日本でその日本のその国内で、にいたインテリの左翼とか、そのいっぱいいたわけですよ、で日本のその内地にいると特攻警察とかに捕まりそうな人たちがいて、みんなその満州に逃げてくるわけですよ、そういうやつらを雇うんだ今度、 あのそれなぜかというとイデオロギーを超えて頭のいいやつを集めるわけですよ。でそのデータを精査させてそれで好きに仕事させるからその彼らを喜んでやるわけですよ。だからその満鉄が出したデータってのはすごいんですよね。でそういうのをその日本はまともにその数字を今度使わなかったっていうのもあるんですけど、で実はシンクタンクというのはとて、まあ、ありますよ今の銀行系のシンクタンクだとか政府系のシンクタンクとかなんですけど、規模がでかすぎて、なかなか動かない。もっとそれは小さくして小回りの効くようなのが例えばアジェンダセッターとか、そのコンセプチュアルインスティテュートってやつが、1980年代後半に出てくるんですよ。その中の一つが私なわけですけど、それをあの日本で始めた4番目の人が私なので、でそれで、そういうデータを集めてどういうふうなこう統計を取ってとかっていうのをずっとやってたので、それの実績がいまだにものを言うので生きていけれるんですけど私で、だからそれでその部分でやっぱ重要なのはそういうデータを精査することとかそういうことなんですけど、本当にやってないあの企業行政多くて
多いですね。
本当にね、まあ榎田さんが活躍する時代が一番いい時代なはず、
早く活躍してくださいよ。
いやいや活躍してるんですよ私今。一応あの
国のために活躍してくださいよ。
お国じゃないですよ一応あの それなりにでかい企業に所属してますので、
なんかコンサル的な感じでいろんな企業に派遣してもらったらいいんじゃないですか。
いやいやだからあの また話は来てるのよ。
あそうなんですね。
もうあの榎田さんそういうのをちょっと立ち上げてくださいよって、さすが大阪ですよ。やっぱそういうのを求めてる人がいるという。熊本なんかじゃ一人もいね
それは言い過ぎでしょ。一人も言い過ぎ。
一人もいなかったね。
そんなに。
もうそういう話をすると、はあ、それなんて儲かるとですか。銭になるとですからそれはとかって言われて、大阪だとやっぱ北浜あたりでその証券会社とかの人とかで話をすると、それはね。いるんですわとかって、それ必要なんですわとかって言って、そのでかいのはありますけどね、ちっちゃい小回りの聞くのって絶対いりますよとかって、榎田さんやってくださいとかって言って、お金くれるならやりますけどねとかって、
そりゃそうですよね。
まあまあそういう話ですよ本当に。というぜひ榎田さんに出資してみませんか。
いやいるでしょう。いますよ。
なかなかの実績のある人ですからね私ね。あのよろしくお願いします。ぜひ木田裕子さんからも一言おすすめを。
あ、いやいや、はい。逸材でございます。
いつ逸材ですか。ありがとうございます。どうですか今のあのフィジビリティスタディに関しては、木田裕子さん合点していただけましたでしょうか。
あ、合点ですね。合点。
なんかすげえバカにされたような。
バカにしてないですって。
まあ、そのうちね、試したバッテンという番組を作りたいと思います。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中、舐めたもん勝ち。焦げついた多重債務は、私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。